はい、どうも皆さんこんにちは。このねポッドキャストを聞いてるそのヘビーリスナーの方は覚えてるかなと思うんですけど、去年のその今頃だったと思うんですけど、僕iPad をさ、そのなくした事件があったと思うんですよ。で、横浜の教会、に行くときに、なくてさ、その iPad が向こうに電車で気づいたかなんか。で、結局なんか、なくて。で、なんだったかな。そう。それで、結果、もう本当に落ち込んでさ、肩を落として、もう肩なかったと思うんですよね。でね、本当にもう落ち込んで帰ってきてみたいな話したと思うんですよ。で、結果的にそれはなんかアップルのなんかサイトで、自分が所有しているアップル製品の場所が分かるっていうサービスがあって、探すっていう機能がね。で、それであれ？これ東急のにあるなみたいなのが分かり、で、結局僕なんか東急、吉祥寺の東急の自転車置き場にその自転車を置いていたんだけれども、その自転車のカゴに僕の iPad が入ったまま僕はそのね出かけてしまい、で、東急のその駐輪場の方が気を利かせてじゃないけど、盗まれないようにか知らんけど、その忘れ物センターに届けてくれたと。それが顛末だったわけですよ、ね。で、もうその時にうわ、俺はやっぱり物をなくすなと思って、で、エアタグを買った話をしたと思うんですよね。で、そのちょうどなんかオードリーの若林さんがそのエアタグ、よく物をなくすからエアタグを買っていろんなものに入れてんだよねなんていう話してて、で、まあ、分からなかったのために言うと、エアタグっていうのはアップルの製品で、GPS が入ってる、コイン型のね、もので、今他社とかでも出てるけど、ね、なんていうのかな、電池が1年ぐらい持つのかな。でそれをいろんなものに入れといたりとかすると、それがなくした時に場所が分かるってやつで、でそれをね、結果ね、4つセットでいくらだったかな、1万円ぐらいだったとか、1万2000円とかしたかな。1個3000円から4000円ぐらいね。安くはないですよ。安くはないんだけど、こういうことも本当にあるから。そしてまた俺は本当に物をよくなくすから、これはやっぱ買っといた方がいいぞと思って。で、妻も僕ほどではないけど物なくすんですよ。で、財布なくしたこともあるしね。で、だから4つ買って2-2で分けてね、万が一に備えようやってことになり、でね、その時はね、妻はね、自転車の鍵がよくなくなるから自転車の鍵と、財布ですね。財布はもう一回なくしたことがあるから、財布に入れて、で、コインを入れるところにポンって入れればいいからさ、財布の場合は。で、僕は、要はもう iPad はもう それがついてるわけだから、標準装備。だから僕はね、パソコン。で、パソコンの場合は、パソコン自体になかなかつけれないじゃん。つけるフックとかもない。だから、パソコンの、ソフトケースっていうんですか？それに入れとけば、なんていうかな、リュックごとパソコンをね、ちょっとなくしたとかわかんないけど、予想外に僕は本当に物をなくすから、予想外のなくし方をまたするから、一応そのパソコンケースに入れてるんですね。そしたらノートパソコンないっていう時に場所がわかるね。ケースから出した状態でなくなったらもうお手上げなんですけど、でもそれしかやりようがないから、そうしてて、で、もう一個がこれ財布なんですよ。だから僕も財布も結構僕はよくなくしたこともこれまでもあるしね。やっぱり財布なくす地獄ったらないですから、入れといて。で、 で1年か経って特にこのエアタグが役に立ったってことはなかったんですよ。いう、まあ、なんだろう、その音も鳴らすことができるから、ちょっとなんかあれなんか自転車の鍵がないわみたいな時に音鳴らしてみて、でキランキランみたいな音がしてわかるとかっていうのはあったりとか、あとはな、もう基本的に楽しいっていうね、なんかその時々探すっていうのをやると、ああ今ここにあるなとか、あとはなんかその妻と別行動の時とかはこれ結構よくて、妻はまあさ、ね、財布持ってるわけだから、その場所がわかるんですよね。まあまあそういうのもスマホでもうみんなねやってる人も多いから、今更エアタグ買うまでもなく、ね、位置情報を共有してるカップルとか家族は多いですから、全然いいんですけど、なんだろうな、これは一応まあそういう意味ではがっちり役に立ったってことはなかったんだけど、この前のね日曜日に僕は家族で教会に行きまして、この前っつってもこれだから4月17日に撮ってるから、アップされる頃にはちょっと前になるんだけど、家族4人で久しぶりに教会行きました。バスと電車を乗り継いで、ドアトゥードアでは1時間20分ぐらいかかる、まあ結構疲れますよみたいな話も以前したことがある。でこれがでね、僕は普段デイパックっていう、もうグレゴリーのデイパックをもうかれこれね、もう足掛けで言うともう15、6年使ってて、今2個目なんだけど、でもこの2個目もいつ買ったかな、もう10年前ぐらいとかな、あ10年はないな、7年前とかかに買ったやつ使ってて、でそれに全部ぶち込んでんですよね。うん、で財布もそれに入れてるわけで、まあまあ教会に着きました。で教会に着いたら、その僕が財布を入れるその小さい、なんていうかな、メイン収納部分と小さい収納部分があるじゃないですか、普通ね、普通っていうかまあバックパックって。でその小さい収納部分にいつも僕はその長財布を、縦に入れてるんですけど、その収納部分、小さい収納部分が開いてるんですよ。で開いてるよ、財布盗まれちゃうよなんつって、で手入れたら財布入ってなくて、あやっちまったと、これ例のやつだと思って、ででもなんていうのかな、もうこれ落としたかすられたかみたいに思って、そうもうなんていうかな、もう本当にやっちゃったかもしれないみたいな、で結構テンパって教会について、でまだあんまり誰も教会にいない時、で妻と子供がで教会入って、そのなんていうの、子供が遊ぶところでカバン見たら財布入ってない、落としたかもしれないわ、あいや盗まれたかもしれないわみたいな、で妻にもう青い顔で言ったら、エアタグ入れてたよねって言われて、で僕はそのもうその時点でエアタグを入れてることにこれを忘れてるんですよ、やばいんですよ、だからもう本当に大丈夫、そのエアタグを入れてるという事実も忘れてるからでなんかもう救いようがないじゃないですか、なんかそのなんだけど、まあ、妻が思い出させてくれて、もう呆れてるんですけど妻は。でそしたら僕のタブレットで探すボタンを押したら、ね、探すアプリを開いたら、しゅんさんの財布っていうねエアタグは、まあ、ここにありますみたいなのが、僕の自宅にありまして、あこれは忘れてきたんだなっていうのが分かったんですよ。でこのね結構でかい、これだから何ていうの、落として拾ったから役に立ったっていう、まさにそのね、あと起死回生の役立ち方じゃないんだけど、でもこれねあるとないとね本当に違うなと思ったのは、そのエアタグがなかった としたらさ、もうさ何ていうの、生きた心地がしないじゃないですか、その礼拝中とか家に帰るまでの間でもう気もそぞろというか、ね。でも下手したらもうちょっと礼拝、ちょっと、なんていうのかな、礼拝、その2時間ぐらい遅刻させてもらって、もう一回家に財布がないか確認しに行ってるかもしれないみたいな。怖すぎて。まあ、まあ僕、まあ 生きた心地がしない何時間を過ごす方を選ぶ可能性が高いけど、でもそれぐらい、下手するとそれぐらいのことじゃないですか。でももう家にあるっていうのが分かるんですよね。でもうちょうどその妻自転車の鍵持ってきてないから、妻の自転車の鍵と全く同じ場所にその僕の財布があるっていうのが、もうか拡大、もう最大限に拡大しても同じとこにあって、あ、これはもう家の前で落としたとかでもなくて家の中にあるんだなっていうのが分かって、でだから平穏な気持ちで礼拝中も過ごすことができ、で家に帰ったら案の定僕の机に、財布が鎮座していて、なんだろうね、このそのなんでもこの役に立ち方、そので僕なんかこういうのすごい多いから、そのなんか亡くなったことを確認するまでの間にした会話とか何も覚えてないみたいな、さ、なんかそのねえ、その5時間とかって地獄じゃないですか。でこの地獄が地獄じゃなくなったっていうことに結構俺感動して、やっぱエアタグいいぞということを思ったって話なんですけど、だからなんかあの皆さんも別にエアタグじゃなくて、なんかね今結構アンカーっていうね、あの会社から出てたりとか、もっと安いのがなんか類似品みたいな出てて、別に性能的にエアタグがめちゃくちゃいいとかないと思いますから、なんかその類のものをよく物をなくすという、まあ皆さんよく物をなくさないから関係ないかもしれないけど、僕みたいな本当にすごいですからね、僕の物をなくす才能って、あのねすごい、これまああのー、まあ、前も話したかもしれない、その教会でさ、その受付で修法もらうじゃないですか。でね3階に上がるじゃないですか。そしたらもう修法なくなってんですよ。これもうない、もうだからなんか多分なんかそのタイムトラベラーみたいな人が僕からなんか物をちょっとずつ盗んでると思うんですよね。でだからそれぐらいものをなくす人間にとってはやっぱこう自分の財布の所在がどこかわからないことほど人を不安にさせるものはないですから、やっぱそれがですね確認できるという意味でもやはりこのエアタグみたいな、ものはなんかそのね、それでこうなんかあここにあるっつって落ちて見つけるっていうこと以上になんかこう安心を与えてくれる、うん、そうやっぱ不安のどん底に突き落とされますから、やっぱりそういう財布が手元になくね、忘れたか落としたか分かんないみたいな状態って、あなんか結構いいっすよ、はい、ということでおすすめ、僕みたいな人間にはおすすめでしたという、まあ、そんな話です。はい、では今日の聖書研究は、結婚が与える影響の甚大さというタイトルです。第二歴代史の、21章の、6節という、箇所なんでございますけれども、ですね、彼はアハブの家の者がしたようにイスラエルの王たちの道に歩んだ。アハブの娘が彼の妻だったからである。彼は主の目に悪であることを行った。で、これちなみにアハブっていうのは、まああれ有名なイスラエルの、ね、歴史の中で最悪の王と言われているアハブとイザベルっていうですね、まあこの二人の夫婦というのはもう最悪の夫婦で、まあそのね、バール礼拝をし、そしてね、預言者エリアと戦ったね、あのアハブですわ。で、あのアハブの娘が、その、要は、当時はその政略結婚みたいなことがありましたから、だからその北イスラエル王国の要は、お姫様というかね、その王様の娘を南ユダ王国のその王子に、皇太子に嫁がせることで、まあ、両国間のそのまあ人質外交みたいなものでもあるわけですよ、中世のヨーロッパでいうとね。なんかそういうようなことって当時行われてて、まあそれの一環としてそのアハブの娘が南ユダ王国のヨシャファテの長男のヨラム、この人の妻だったわけです。でその人についての話が第二歴代史の21章なんですけれども、で僕のメモに行きますと、ヨシャファテの長男ヨラムはユダの王の中でも最悪の部類だったと。 で彼は即位すると同時に5人の兄弟を粛清し、北イスラエル王国の影響下にあることを好まないユダの首長たちをも粛清した、まあ、まさに本当にこう、ね、北朝鮮の、ね、リーダーみたいなことをしていくわけですね、まあ、自分の、まあ、キム・ジョンナム暗殺者みたいな話でもあるし、ね、あれですよね、なんだっけ、キム・ジョンウンさんはキム・ジョンウンさんはなんだっけ、キム・ジョンイルさんの側近のなんだっけ、パク・テソン、パク・チソンって言ったかな、忘れたけど、ちょっと名前忘れたけど、要は国家のナンバー2の人を殺してますよね、確かね。だからそういうそのの有能な人から殺していくじゃないですか、ああいう独裁者の人って。でそういうことを知ったわけです、そのヨラムという人は。でさらに彼はヨシャファテの、宗教改革を台無しにするかのようにユダに偶像礼拝を持ち込み、神を敬うという民の文化を破壊したと。で軍事的にも弱体化し、クシュのペリシテ人とアラビア人が攻めてきて、彼の妻や子供たちやさらに全ての財産が奪われました。でこの背後には神の意図があったってことがほのめかされてるんですね。16節には、主はクシュ人の近くにいたペリシテ人とアラビア人の霊を奮い立たせてヨラムに敵対させたのでっていうふうにあるから、まさにその、ね、クシュ人を、彼に攻め込ませたの、その背後には神様がいるっていうことを、まあ、歴代史の著者はほのめかせているわけです。で、ヨシャファテの改革っていうのは、まずは教育、次に経済、最後に軍事っていう順番なんだけれども、ユダは、あ、ごめんなさい、ヨラムはその時間を逆行させるかのように、まず教育を破壊し、軍事的な力を弱め、最後に経済的にも腐敗弱体化させた。まあそういう国を滅ぼすリーダーだったわけですよね。で、このヨラムの、まあ、愚行悪行の原因は、ひとえにアハブの娘アタルヤとの結婚にあったってことが聖書が証言してるんですよね。だからなんていうのかな、本当に誰と結婚するかっていうのは私たちが考えているよりはるかにはるかに大きな問題だっていうのが、このあ、ね、アタルヤとヨラムの話からもわかるわけですよ。だからヨラムがもしいい奥さんと結婚してたら、こんなことが起きなかったかもしれないわけだからね。でも本当にでかいんですよね。で、まあ、僕は本当に幸せだなと思うのは、僕自身がやっぱこう独身時代ね、長かったけれども、ずっと祈ってたことは、その僕が信仰においてこの人の影響を受けたいなと思うような人と結婚させてくださいっていうのを祈ってて、まさにそういう人と結婚できたんですよね。だから自分、その僕は妻と結婚することでより自分が神様に従う人間になれるような妻と結婚できたんですよ、僕は。これもただただ神の恵みというほかないんだけれども、でも本当にまあなんかこれ聞いてらっしゃるね、その独身の方がいらっしゃったら、本当にぜひですね、その祈りに加えていただきたいのは、その自分、その人と結婚することで自分がより神様に従えるような、そんな人と結婚させてくださいっていうのはね、本当に祈った方がいいと思いますよ。なんかこれってなんかクリスチャンは結婚ね、未信者と結婚していいのか問題みたいなものって、ちょっと問題設定として僕は薄っぺらだと思っていて、むしろ結婚ってそういうことじゃない、ね、何かっていうと、あの好むと好まざるとに関わらずその人に似るんですよ、結婚すると似ちゃうの、どうしても。だとしたら似たいと思う人と結婚した方がいいじゃない。でどのように似たいかというと、やっぱり僕は神様に従う人によりなっていくっていうのが人生の全てだと僕は思うから、ね、その人に似ることで僕がよりイエス様の姿に近づける、そういう人と結婚 したいと願ったし、そして神の恵みによってそういう人を神様が与えてくれた。これはもう本当幸せ、その恵みというほかないんだけれども、でもなんかそういう、誰と結婚するかっていうのは自分の将来をやっぱり決めてしまうんでね。そうだから本当にあなたが今よりも素晴らしい姿に影響されるか、それとも良いものが失われるような影響のされ方をするのか、それは結婚相手によっても変わってくるっていうのが 厳しい現実でもあるから、そういうこともね含めてやっぱり結婚というのは、考えて祈っていく必要があるんじゃないかなと僕は思います。ということで、結婚が与える影響の甚大さというタイトルでお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。